もし私がですね、あなたの次の大きなプロジェクトとか、新しいビジネス、あるいは、まあ、結婚生活なんかを絶対に成功させる一番の近道がある、と言ったらどう思いますか？
ほう、それは気になりますね。
その近道っていうのが、それが完全な大惨事に終わる様子をありありと想像することだ、と言ったらどうでしょう？
なるほど。おそらく大半の人はちょっと縁起でもないこと言うなよって顔をしかめるんじゃないでしょうかね。
ですよね。
ええ。人間ってやっぱり本能的にポジティブな未来を描くことでモチベーションを維持しようとする生き物ですからね。
そうなんですよ。私たちが何か新しいことを始めるときって大抵成功した未来のビジョンの話ばかりしますよね。
はい、そうですね。
例えば、新しい家を建てるなら、日当たりのいい広々としたリビングで休日の朝にコーヒーを飲んでみたいな。ウキウキしているときに、もし基礎工事の手抜きで床が抜け落ちたらどうしようなんて普通は考えないじゃないですか。
まあ考えたくないですよね、普通は。
ええ。でも今回は聞いているあなたのその思考のベクトルをあえて逆方向に思い切り振り切ってみたいと思うんです。
面白いアプローチですね。
はい。今回の深掘りのテーマなんですが、名古屋市東京区にある太陽法律事務所が発信している知見に基づいたプレモータムシンキングという非常に強力な思考法についてです。
ああ、プレモータムですか。このテーマは非常に示唆に富みますね。
そうですよね。
ええ、法律事務所がただ単に法律の解説をするだけじゃなくて、認知心理学の観点からいかにして人間が陥りがちな罠を回避するかということに踏み込んでいるのが素晴らしいです。
トラブルを未然に防ぐっていう意思決定の根幹にアプローチしていますよね。
そうなんです。そこが非常に興味深いポイントですね。
で、今回の私たちのミッションなんですけれども、
はい、
常にポジティブでいることが推奨されて、とにかく効率ばかりが求められるこの現代世界においてですね、あえて最悪の失敗から逆算するツールをリスナーのあなたに持ち帰ってもらうことなんです。
なるほど。それは実用的ですね。
これを伝うことでビジネスの致命傷を防いだり、人生における後悔を劇的に減らすことができるはずなんですよ。
間違いなく役に立つ思考法だと思います。
ということで、早速このプレモータムという言葉について解剖していきたいんですが、これそもそもあまり聞き慣れない言葉ですよね。
まあそうですよね。この言葉はですね、構造分解するとすごくわかりやすいんですよ。
ほう、どういうことですか？
まず、モータムというのはラテン語で死を意味します。
死ですか？ちょっと怖いですね。
ええ。そしてプレというのは事前にという意味の接頭辞なんです。
プレオープンのプレですね。
そうです、そうです。で、対義語はポスト、つまり事後にですね。
ああ、なるほど。死という言葉が出てくると少しギョッとしますが、つまりポストモータムっていうのは、すでに起きてしまったことに対する検証ということですか？
その通りです。医療の現場での検視とか、あるいは事件や事故が起きた後、ビジネスで言えばプロジェクトが完全に頓挫した後にですね、
ええ、
なぜこんなことになってしまったのかと振り返って検証する。これがポストモータム。
いわゆる事後検証ですね。ビジネスの世界でもよくやりますよね。
はい。でも、どれだけ精密に過去を振り返って原因を特定しても、失われた時間とか資金、失敗したプロジェクトそのものが戻るわけじゃないですよね。
覆水盆に帰らずと言いますか、起きてしまったことは変えられないですもんね。
ええ、まさに。そこで2007年に認知心理学者のゲイリー・クラインという人物がですね、この視点を逆転させるアプローチを提唱したんです。
視点を逆転させる。つまり、事後にやるんじゃなくて。
そうです。事態が起こる前、つまり未来の時点に立って仮想的に失敗の検証を行うんです。これがプレモータムです。
ちょっと待ってくださいね。プロジェクトが始まる前に終わった後の視点を持つ、ちょっと頭がこんがらがりそうなんですけど
少しややこしいですよね。
はい。これって要するにただのリスク想定とは違うんですか？失敗するかもしれないから気をつけようみたいなことではなくて。
あ、そこがですね、非常に重要な違いなんです。
違うんですか？
ええ、失敗するかもしれないという現在からの視点ではなくて、すでに完全に失敗してしまったという未来の視点に強制的に自分を立たせるんですよ。
なるほど。完全に失敗した未来にタイムトラベルする感覚ですね。タイムトラベラーが事件を防ぐために未来から現在に戻ってきて対策を打つような。
まさにその通りです。素晴らしい例えですね。
でも、なぜわざわざそんな回りくどいタイムトラベルみたいな思考実験が必要なんでしょうか？
普通にリスクを洗い出そうとしても、人間ってどうしても甘く見積もっちゃうからなんですよね。
ああ、まあなんとかなるだろうみたいに思っちゃいますね。
そうなんですよ。人間の脳のメカニズムの話になるんですが、 私たちの脳はそもそも見たい未来しか見ないように進化の過程でプログラムされてるんです。
見たい未来しか見ない？
ええ、狩猟採集時代を想像してみてください。常に猛獣に食べられるかもしれないという恐怖ばかり考えていたらどうなりますか？
そりゃ怖くて洞窟から一歩も外に出られないですね。餓死しちゃいます。
そうですよね。だから脳は生存のためにポジティブな見通しを持つことにドーパミンという報酬を出す仕組みを作り上げたんです。
なるほど。じゃあ楽観的であることっていうのは人類が生き残るための生存戦略だったわけですね。
ええ。しかしですね、現代社会の複雑なビジネスとか人生の決断においてこの楽観バイアスは非常に厄介な罠になるんです。
罠ですか？
はい。例えるなら交通量のめちゃくちゃ多い交差点をノイズキャンセリングヘッドホンをして目隠しで歩くようなものです。
うわ、それは危ない。絶対引かれますよ。
でも自分の中では心地よい音楽、つまりポジティブな未来が流れていて気分は最高なんです。現実のトラック、つまりリスクが迫ってきていることには全く気づけない。
そのヘッドホンの例えすごく腑に落ちます。心地よいけどものすごく危険ですね。
ええ。
この楽観バイアスが引き起こす具体的な罠について、あのゲイリー・クラインの知見とか今回の情報源にも通じる代表的な心理的バイアスがいくつかありますよね。
はい、あります。私たちが特に陥りやすい強力なバイアスを2つ挙げてみましょうか。
お願いします。
1つ目は今お話しした楽観バイアスに直結する計画の錯誤というものです。
計画の錯誤？
ええ。これは自分たちの計画だけはなぜかスケジュール通りに進んで予算内に収まるって無意識に信じ込んでしまう現象ですね。
あー、耳が痛いですね。私も夏休みの宿題で毎年それ経験しましたし。
あはは、夏休みの宿題定番ですよね。
大人になってもですね、この資料作りあと1時間で終わるなって思って平気で3時間かかったりすることがしょっちゅうありますよ。
それはですね、個人の性格のせいではなくて脳の構造上の問題なんです。
そうなんですか？
はい。脳は未来を予測するときに過去の失敗のデータよりも自分の理想のシナリオの方を重く見積もるようにできているからなんですよ。
なるほど。過去に何度も締め切り破ってるのに今回は絶対大丈夫って思ったんですね。
そういうことです。そしてもう一つ、さらに致命的なのがコンコールド効果、いわゆるサンクコスト、埋没費用の罠ですね。
ああ、コンコルド効果。あの超音速旅客機のコンコルドが由来のやつですよね。
はい、ご存知ですか？
開発途中でこれ絶対に赤字になるって分かっていたのに、すでに巨額の投資をしちゃったから後戻りできなくて、結果的に大失敗したっていう？
その通りです。これにはですね、損失回避性という心理メカニズムが働いているんですよ。
損失回避性？
ええ。人間は1万円を得る喜びよりも1万円を失う苦痛の方を約2倍も強く感じる生き物なんです。
2倍もですか。それは大きいですね。
だからプロジェクトがうまくいっていない時にそこで中止を決断すれば失敗が確定して強烈な心理的苦痛を味わうことになりますよね。
ああ、だからその痛みを先送りするためにここまで時間とお金をかけたんだからあと少し頑張れば回避できるはずだって自分に言い聞かせちゃうわけですか。
ええ。そしてさらに傷口を広げてしまうんです。
怖いですね。
これらのバイアスはですね、どれほど優秀な経営者とか知能の高い人であっても無意識のうちに陥ってしまうものなんです。だからこそただ気をつけるといった精神論では全く防げないんですよ。
なるほど。でもちょっと待ってください。ここでリスナーのあなたも疑問に思っているかもしれないんですけど。
はい、何でしょう？
世間では引き寄せの法則とかポジティブシンキングこそが成功の鍵だみたいによく言われていますよね。
ええ、よく言われますね。
新しいことに挑戦する前にあえてこんなネガティブな失敗とかバイアスの話ばかり考えるのってチームの士気を下げたり自分自身のモチベーションを削いだりするだけじゃないんですか？
ああ、それは非常によくある誤解であり、まさに確信をついた疑問ですね。
誤解ですか？
はい。一見するとプレモータムは後ろ向きな思考に思えるかもしれません。しかしですね、この思考法がもたらす本質は全く逆なんです。
逆というと？
想像してみてください。根拠のないなんとなるさっていうポジティブシンキングは、現実の壁にぶつかった瞬間、パニックを引き起こして無力も崩れ去りますよね。
確かに。想定外のことが起きると頭が真っ白になります。
でも、事前にあらゆる最悪のシナリオを想定して、それに対する防御策を講じている人はどうでしょうか？
ああ、なるほど。何が起きても対処できるっていう圧倒的な自信に変わるわけですね。
そういうことです。単に目隠しをして安全だと信じ込んで走るんじゃなくて。
落とし穴の場所を全部地図に書き込んだ上で、よし、これなら絶対に落ちないぞって確信を持って進むためのポジティブなんですね。
まさにそれです。あえてネガティブを徹底的に想定して、その恐怖の正体を言語化することで、初めて地に足のついた真にポジティブな行動が可能になるんです。
それがプレモータムの最大の目的と。
はい、その通りです。
いやー、メカニズムがよく分かってきました。では、具体的にどうやってその地図を作るのかという実践編に入っていきましょうか。
はい、行きましょう。リスナーのあなたもですね、今抱えている計画とか、これから始めようとしている新しいプロジェクトを一つ頭に思い浮かべながら聞いてみてください。
ええ、プレモータムのやり方は驚くほどシンプルなんですよ。基本的には3つのステップで構成されます。
3つのステップですね。
はい。では、具体的なシチュエーションを設定してシミュレーションしてみましょうか。
いいですね。お願いします。あなたが長年の夢だったこだわりのスペシャリティコーヒーのカフェをオープンする計画を立てているとします。
カフェのオープン、いいですね。立地も良くて、豆の仕入れルートも開拓して、内装も完璧。いよいよ来月オープンです。ワクワクが止まりません。
いいですね。では、ステップ1です。未来の失敗を前提にする。
はい。
時計の針を1年後に進めてください。今から1年後、あなたのそのカフェは、客が全く来ず、資金も底をつき、完全に倒産しました。借金だけが残っています。
うわぁ、想像しただけで胃がキリキリしますね。
ええ。
でも、ここで失敗するかもしれないって曖昧にするんじゃなくて、すでに完全に大失敗したって断定しきってしまうのがルールなんですよね。
そうです。退路を断つことで、脳を言い訳モードから原因究明モードに強制的に切り替えるんです。
なるほど。
では、ステップ2です。ここがプレモータムの心臓部なんですが。
はい、心臓部。
なぜそのカフェは1年で倒産してしまったのか。その敗因のストーリーを思いつく限り徹底的に書き出してみてください。
1年で倒産した理由ですよね。まずは、こだわりの豆の原価が高すぎて、一杯あたりの利益が少なすぎた。
はい、いいですね。他には。
それから、立地はいいと思っていたけど、実は平日の昼間は全く人が歩かないエリアだったとか。
なるほど。もっと深く掘り下げてみましょうか。あなた自身のことだけじゃなくて、外部要因とか想定外のトラブルはどうですか？
ああ、外部要因。例えば、アルバイトが急に全員辞めてしまって、私一人でお店を回さなくなり、営業時間を短縮せざるを得なくなったとか。
ええ。
あとは、近くに大手の激安カフェチェーンがオープンして、お客さんを全部持っていかれたとかでしょうか？
素晴らしいですね。今あなたは、計画の錯誤とか、楽観バイアスのヘッドホンを外して、現実の交差点を見渡している状態なんですよ。
ああ、ヘッドホンを外した状態？
ええ。最初は見えていなかったリスクが次々と具体化されていますよね。これがステップ2の目的です。漠然とした不安を具体的な敗因のリストに変換するんです。
確かに最初は怖かったんですけど、理由を出し始めるとなんかパズルを解いているような感覚になってきました。
そうなんですよ。客観的になれるんです。そして最後のステップ3ですね。ここでようやく反撃に出るわけです。
反撃、いいですね。どうするんですか？
ステップ3は対策を講じるです。ステップ2で挙げた敗因リストを事前に予防できるものと起きた時のダメージを最小限にする対処法に分けます。
なるほど。さっきの私のカフェの例で言うと、平日は人が歩かないっていうのは事前に予防できますよね。
どう予防しますか？
もう一度、平日と休日の交通量調査を徹底的にやり直してから契約するとか。
完璧です。では、防ぎようがないものはどうですか？
大手チェーンが隣にできるっていうのは防ぎようがないですが、対処法としては、価格競争に巻き込まれないように、常連客を囲い込むためのサブスクリプション制度を最初から導入しておくみたいなことでしょうか？
素晴らしい。まさにそれです。どうですか？1年後の大失敗を想像する前と後で、プロジェクトに対する感覚はどう変わりましたか？
いや、全然違いますよ。最初はただ夢いっぱいで突っ走る状態でしたけど、今はどこに壁があるか分かっているから、ハンドルをどう切ればいいか明確に分かるっていう感覚です。
ええ。
これ、車を実際に公道で走らせる前に、シミュレーターで何度も壁に激突させて、どこが壊れやすいか安全性を確かめるクラッシュテストと全く同じですね。
まさにそのクラッシュテストという表現がぴったりですね。 バーチャルな世界で意図的に大事故を起こすからこそ、現実の世界では無傷で目的地にたどり着くことができるんですから。
このプレモータムの仕組み、個人でやるだけでもすごい効果ですけど、組織とかチームでビジネスを運営する際に導入すると、さらにとんでもない威力を発揮しそうですよね。
おっしゃる通りです。ビジネスの現場、特に新規事業とか大きな投資を決断する会議でこそ、プレモータムは必須のツールになるんですよ。
どうしてですか？
なぜなら、会社という組織には集団思考、グループシンクの罠が常に存在しているからです。
ああ、集団思考の罠。いわゆる空気を読んでしまう現象ですね。社長、肝入りの新規事業のプレゼンで、本当はこれ競合に勝てないんじゃないかって思っていても、みんなが賛成している雰囲気だと誰も反対意見を言えないみたいな。
その通りです。誰かがちょっと待ってくださいって水を差すことは、チームの輪を乱す行為だとみなされがちじゃないですか。
そうですね。ネガティブなやつだって思われちゃいますからね。
だから全員が心の中では疑問を抱きながらも、誰もブレーキを踏まないまま崖に向かってアクセルを踏み込んでしまう。これが集団思考の恐ろしさです。
そこでプレモータムがどう役立つんですか？
会議のプロセスの中にですね、ルールとして強制的に組み込むんです。例えば、今から15分間はこのプロジェクトが1年後に大失敗したと仮定して、その理由を全員で書き出す時間にしましょうと。
なるほど。そうするとどうなるんですか？
荒探しをすることが空気を乱す行為ではなくて、むしろルールに従って優秀な意見を出しているという評価に変わるんです。
ああ、なるほど。失敗の理由を考えるっていうゲームの目的に切り替わることで、役職とか立場に関係なく発言しやすくなるんですね。
ええ、私は顧客サポートの人員不足で炎上すると思いますといったリアルな懸念を堂々と発言できるようになるんです。
それはすごい。組織における心理的安全性を確保して、現場に隠れている真のリスクを吸い上げるための最強のハックですね。
そうなんです。ネガティブなことを言うなって蓋をするのではなくて、逆にネガティブな意見を出した人が一番チームに貢献しているっていう仕組みに変えてしまうんですよ。
いやー、面白い。これはマネジメント層の方には今すぐ使ってほしいテクニックですね。
強くお勧めします。
では少し視点を変えて、個人の人生、例えば転職とか結婚、あるいはマイホームの購入といった決断においてはどうでしょうか？
人生における決断で人間が最も恐れるのはですね、失敗することそのものよりも何が起きるかわからないという曖昧さなんですよ。
曖昧さですか？
ええ、正体がわからないからこそ、過度な恐怖とかモヤモヤとした不安を感じて足がすくんでしまうんです。
ああ、転職したいけどなんとなく不安で動けないみたいな状態ですね。
はい。そこでプレモータムを使って、もし転職して1年後に激しく後悔しているとしたら、その理由は何か、と書き出してみるんです。
なるほど。社風が体育会系すぎて合わなかったとか。
ええ、提示された給料は高かったが、実は残業代が含まれていて実質的に下がったとかですね。
そうやって正体を言語化できれば、じゃあ面接の時に現場の社員と話す機会をもらおうとか、雇用契約書の残業代の項目を徹底的に確認しようといった具体的なアクションに変換できるわけですね。
その通りです。漠然とした恐怖がただの解決すべきタスクに変わるんです。
タスクに変わる、いい言葉ですね。
また人生の大きな転機では、どうしても感情が高ぶって勢いで決断してしまいがちじゃないですか。
ええ、テンション上がっちゃいますからね。
でも大失敗した未来を想像することで、熱くなった頭に冷や水を浴びせて、客観的で冷静な視点を取り戻す効果もあるんです。
リスナーのあなたも、今抱えているモヤモヤとか漠然とした不安があるなら、それは自分の心が弱いからではなくて、単にプレモータムのステップに敗因の言語化が終わっていないだけかもしれませんよ。
ええ、正体さえ見極めれば怖くありませんからね。
さて、ここまでプレモータムの実践方法を見てきましたが、ここで今回の情報源である名古屋の太陽法律事務所のアプローチに戻りたいと思います。
はい。
人生やビジネスの重大な局面にこのプレモータムを適用するとき、弁護士という存在がどのように関わってくるのか、ここがすごくユニークなんですよね。
そうですね。一般的に弁護士というのは、トラブルが起きてから奇襲に走る存在、つまりレスキュー部隊のような役目だと思われがちです。
ええ、私もそういうイメージがありました。
もちろんそれも重要な役割なんですが、この情報源が提示している哲学は、平常時からトラブルを防ぐパートナー、いわばプライベートピースメーカー、町の平和屋さんとしての弁護士の価値なんですよ。
つまりポストモータム、事後処理ではなくてプレモータム、事前予防のために弁護士を使えと。
ええ。
でもなぜ弁護士がプレモータムの最適なパートナーになり得るんですか？ ビジネスの成功ならコンサルタントとかの方が良さそうな気もするんですが。
そこがまさにポイントなんですよ。弁護士の仕事の性質を考えてみてください。
性質ですか。
彼らはどうすれば大金持ちになれるかというポジティブな成功事例の知見は少ないかもしれません。しかし一方で世の中のあらゆるネガティブな挫折、裏切り、破綻、法的なトラブルの圧倒的なケーススタディを日々目に目の当たりでしているんです。
ああ、つまり弁護士の頭の中には過去の人間たちがどうやって失敗して、どうやって泥沼の争いに発展したかっていう人類の失敗データベースが詰まってるわけですね。
その通りです。こういう曖昧な契約を結ぶと後で必ずこういう言いがかりをつけられるとか。
うわー、リアルですね。
口約束だけで進めると資金繰りが悪化した時に必ず相手は逃げるとかですね。彼らは私たちが想像もつかないような最悪のシナリオ、つまり敗因を無数に知っているんです。
なるほど。だからこそプレモータムのステップ2の敗因の洗い出しとか、ステップ3の対策の構築において彼らほど頼りになる存在はいないんですね。
そうなんです。
めちゃくちゃ納得しました。成功の仕方は教えられないけど、どうすれば自己破産するかは全部知っているよっていう究極のポジティブなネガティブ思考の実践者なんですね。
記事内ではですね、個人の例として遺産相続の話も出てくるんですよ。
遺産相続ですか。
はい、遺産相続が親族間の骨肉の争いになれないように生前に話し合ってルールを決めておく生前協議という仕組みが推奨されています。
ああ、なるほど。
これもまさに放置すれば将来家族関係が完全に崩壊するという最悪のシナリオをプレモータムで想定して事前に法的な防波堤を築いておくというアプローチですよね。
確かにビジネスにおいても取引先との契約書を万が一相手が裏切った場合を想定して事前にチェックする、これは予防ホームと呼ばれますけど、まさに弁護士と行うプレモータムそのものですね。
ええ、弁護士を非常事態のサイレンが鳴ってから呼ぶ人ではなくて、家の設計図を描く段階でどこが燃えやすいかを指摘してもらう人として使う。
それは本当に賢い使い方ですね。
盲目的にきっとみんな全員で動いてくれるって信じるのではなくてですね、
はい、
ありとあらゆる暗礁や嵐の可能性を地図に描き込んで、それを回避するルートを引く、それこそがビジネスや人生という船を確実に目的地に到達させるための真の安心感を生み出す唯一の方法なのだと、この情報源は教えてくれます。
いやー、素晴らしいですね。さて、今回の深掘りもそろそろお時間となってきました。
はい、あっという間でしたね。
リスナーのあなたも今週末に控えている大切な決断とか、これから始めようとしている新しいプロジェクトについて、ぜひ一度ノートを開いて1年後に大失敗している未来を鮮明に想像して書き出してみてください。
ええ、ぜひやってみていただきたいですね。
そこから見えてくる抜け穴があなたを致命傷から救うかもしれません。
きっと救ってくれるはずです。
最後に一つ、少し視点を変えた問いをリスナーのあなたに投げかけて締めくくりたいと思います。
はい。
私たちは日々の生活でとにかくタイパ、タイムパフォーマンスとかコスパを求めますよね。
そうですね、効率重視の時代ですから。
無駄や非効率を拾って不安になるようなネガティブな想像をする時間すらももったいない、早く行動しようってスキップしがちじゃないですか。
ええ、立ち止まることを恐れる傾向があります。
でも考えてみてください。最悪の事態を想定するという、一見すると非効率でネガティブな寄り道を省略した結果、取り返しのつかない大失敗を引き起こして多大な資金と何年にもわたる時間を失ってしまうのだとしたら、
それこそ最大のタイムロスですよね。
そうなんです。私たちが最もタイパを狂わせている原因は、皮肉なことにタイパーへの過剰な執着そのものなのかもしれません。
深いですね。
真の効率化、最速のショートカットとは、ただ盲目的に走り続けることではなくて、あえて一度立ち止まり、恐れずに暗闇をじっと見つめる時間を作ることだと思いませんか？
私もそう思います。
少し時間をとって、あなたの人生における真の効率化とは何かについて考えてみてください。それでは今回の深掘りはこの辺で。また次回、新しい視点を持ってお会いしましょう。